の福音書21章ですね。
ルカの福音書21章です。
ここでは、このまず最初に貧しいやもめの話、そして終わりの時の話ですね。最後にイエス様がまた続けて宮で教えられる話があるんですけれども、やはりですね、多くの箇所が割かれているこの時が近づくということですね。これがテーマになります。このテーマが時の接近というふうに名付けました。すべてのものは過ぎ去るんだ、この世にあるものは過ぎ去るんだ、だからこの世にあるものに目を留めるのではなくて私を仰ぎ見なさいというのがテーマになります。それに関する教えと訓戒と警告がありますけれども、早速ですね、一節から読んでいきたいと思います。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。今ですね、イエス様は宮の中におられます。そして金持ちたち、これはまあ宗教指導者たちだと思われますが、献金箱に献金を投げ入れているわけですね。でこの話は私たちが前回学んだイエス様の律法学者たちに対する言葉から続いているわけなんですね。というのはですね、律法学者たちには気をつけなさいと46節にあります。彼らは長い衣をまとって歩き回ったりといって、要は、見栄のためにですね、このようなことをしているんだということなんですね。で私たちはマタイの福音書三条の説教においてですね、彼らのようにしてはいけないと、この人に見せるために施しをしてはいけないとイエス様がおっしゃられましたが、まさにですね、ここでそのようなことを行っているわけなんですね。そして次に対照的な人物が登場します。この金持ちたちとは、もう全然違う反対側 の、 状況の中にいる人です。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。このレプタですけれども、まあ銅貨2つとありますが2、300円ですね、そのような額であります。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。面白いですね。どの人よりもたくさん投げ入れたとありますね。でこれ比喩的な表現ではないことが、このイエス様が私は真実をあなた方に告げますというところにはっきりと表れています。つまりこのヤモメが一番投げ入れたということがですね、天において記録されているわけですね。現実のものとして実際にヤモメが一番多い額を払ったということがですね、記録されているわけなんです。まあ、このように、この地上における、記録のされ方と天における記録のされ方というのはかなり違うわけですね。まあ、私たちも会社で例えばその同じ業界の中で 1,2 を争うとかですね、売上額で言ったらまあこの会社が一番だってなりますけれども、純利益で言ったら全然変わってくるという場合があるわけですよね。ですからその、基準が違うわけなんですよね。でどのような基準で、記録されているかということがこの4節に書かれているわけなんですね。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。乏しい中から投げ入れたということ、つまり犠牲を伴っていたということなんです。犠牲を伴っていたこの捧げ物が天において多くの報いを受けるということなんですね。まあ、私たちが捧げるというときにですね、マラキ書によく出てますけれども、残り物を捧げるということがよくあるわけなんですね。時間に余裕があったらじゃあこういうことをしてみようとかですね、またはまあ献金とか、まあ献品というのもありますけれども、例えば教会にもうこれいらなくなったからじゃあちょっとあげようかとかですね、そのようなものではないわけですね。旧約聖書からも貫かれているテーマは初物を捧げなさい、遺言を捧げなさいというように、まず一番最初に捧げていくということ、つまり犠牲が伴うんですね。そこでこの、貧しいヤモメがその犠牲を伴った捧げ物をしているので一番大きな報いを受けるということなんです。けれどもなぜこのように彼女が多くの犠牲を捧げる、そのような心の状態であったのかということを考えてみたいと思うんですね。 ヤコブの手紙2章の5節、ちょっと見てみましょうか。ヤコブの手紙2章の5節をご覧ください。2章の5節にはこう書いてあります。よく聞きなさい、愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんかとあります。つまり貧しいというのはどういうことかというと、この世にあるもの、この世の財産とかこの世のものにより頼むことができない状況にいるということです。ですからおのずと神により頼みやすくなるわけですね。それによってこの信仰に富むという言葉がありますね。そしてその次に神を愛する者に約束されている御国ですね。この神の国なんです。人間の国ではなくて神の国に期待を寄せていくということが成り立っていくわけなんですね。でイエス様は次から神の国が訪れるということ、異邦人の時が過ぎ去り、そして神の国が訪れるということを話されていくわけなんですけれども、実はこのヤモメの姿というのはこの神の国を待ち望む人々の模範となっているわけなんですね。そういうことを踏まえながら5節以降を読んでいきたいと思います。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。今はですね、宮にいたところを出てって宮外からですね神殿を眺めている状況であります。そしてこのように素晴らしい石とか奉納物で飾ってあったとありますけれども、マタイの福音書から私話していましたが、非常に世界の七不思議と言われるぐらいですね、大きなものすごい荘厳な神殿なわけなんですね。イエス様が生きていた頃に46年でしたっけ、確かヨハネの2章に書かれてますけれども、その時にまで完成しなかった、紀元の20年ぐらいに始めてですね、それで、終わったのが、70年の6年ぐらい前ですかね、数年前なんですね。60何年かだったんです。で数年後に滅ぼされてるんですね。今からイエス様がそのことを話されますけれども、そのくらいかかってるんです。ですからここで人々がそのように非常に見とれているわけですね。その見とれているのも無理ではないわけですね。無理からのことなんですけれども、いいですか、先ほどのこの金持ちたちがっていう言葉からここは続いているわけなんですね。世のやっぱ映画なんですね、これね。世の境なんですね。確かに神が住まわれるところでありますけれども、その建物周りのものを見ているわけですから、この世のものなんです。つまりこの態度としては、この人々の態度と金持ちたちの態度というのはあまり変わらないんですね。つまりこの貧しいヤモメというのが模範になっているわけですが、それとは違うことをここで彼らは行っているわけなんです。で次見てください。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。文字通り起こりました。ローマはエルサレムの神殿に火をつけました。でその時に熱によって覆われた金箔が燃えているので大理石にもひびが入るわけですね。亀裂が入ってその中に入っていったんですね。でその金を取りたかった、採取したかったんです。それでその積み上げられた大体12階建てぐらいの神殿だったらしいんですね。それが一つ一つですね下ろされていって、ここで書かれてある通り何一つ積まれたまま残されることがないということが考古学上、それは事実であったことが分かっています。つまりイエス様のこの言葉っていうのは文字通り成就したわけなんですね。でもここですごい対照的ですね。もう素晴らしい石や奉納物って書いてあって、次に積まれたまま残ることがないというふうに書かれてるんですね。ものすごいこの対照が書かれてますけれども、これがイエス様がおっしゃりたかったことなんですね。つまりどういうことかというと、この世のものは過ぎ去るんだということです。で次見てください。彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。神殿が壊されるのがいつかということと世の終わりの前兆について彼らが聞いているんですね。なんかおかしいと思いますが、なんで神殿が壊されるっていうことと世の終わりが一緒になっちゃうんでしょうか。っていうのはですね、これは 彼らの生きていた世界というのは旧約聖書ですね。この聖書を持っていたので、そこから出ています。ゼカリア書の14章にですね、このなんでこういうふうに彼らが言ったかっていうのが分かる箇所があります。ちょっと開いてみましょうか。ゼカリア書14章、旧約聖書の一番最後から2番目の書物です。ゼカリア書はゼカリア書14章の最初からお読みしますね。見よ、主の日が来る。でこの主の日っていうのは聖日じゃないんですね。日曜日のことではないんですね、まあ、よく言われるんですけども、そうではなくて裁きの日、あるいはキリストが再び来られる、つまり世の終わりの時なんですね。で次見てください。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。この言葉を彼らはイエス様が神殿の破滅、破壊ですね、破壊を説明された時に思い出したわけなんです。そして次見てください。主が出て来られる。決戦の日に戦うようにそれらの国々に戦われる。つまりハルマゲドンの戦いですよ。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。使徒行伝の一章を思い出せるでしょうか。イエス様はオリーブ山のところで天に登られて、同じ姿で戻ってこられますとありますけれども、ここの箇所なんです。実際にオリーブ山に戻ってこられるわけですけれども、わかりますか。だから先ほどイエス様がああいう話をされたら、彼らは世の終わりのことを思い出したわけなんですよね。でちょっと戻ってください。ここにですね、予言を読む時の難しさがある。予言書っていうのが、まあ、私たち聖書を読む中で、まあ、一番難しい、理解するのが難しい書物の一つじゃないでしょうかね。なんでかっていうと、神様は永遠の方なんですね。永遠の神です。時間空間を超えた方なんですね。ですから一つの出来事とまた一つの出来事の間に大きな時間の隔たりがあっても、それを続けて預言者に書かせるっていう場合が多いんですね。ですから例えばルカの福音書でイエス様が恵みの日がやってきたということをイザヤ書を開いたんですけれども、そのすぐ後に復讐の日が来るっていうのが書かれてる。つまり再臨のキリストの話が書かれてるんですね。でもイエス様はそこで読むのをやめられて、これが今実現しましたとおっしゃったんですね。このようにもう時間の隔たりがあるんですけれども、神様は永遠の方なので、そのまま預言者に書かせるということが多々あります。でこれも先ほどのゼカリア書もその例なんですけれども、イエス様は、まあ、その、この、聞いてきた人たちにですね、そのことを分かってもらうためにいろいろとその間に起こることをですね説明されるわけなんです。でまず最初に8節からですね11節までは総合的なこと、一般的なことについてイエス様がおっしゃられています。この終わりの時までの一般的なことですね。そして12節から28節までですね、詳しく、順序立てて何が起こるかということを説明されています。で見てみましょう。10節、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。つまり終わりの印じゃないよということを、どういう終わりの印じゃないものをですね、今イエス様は列挙されたわけなんですね。自称キリストが現れるということです。でこれも終わりの印ではない。で戦争や暴動っていうのも終わりじゃないっていうんですね。そしてイエス様は、惑わされないように気をつけなさいと勧めをされています。これ言い換えますと、世の終わりっていうのは恐怖心を駆り立てたり、あるいは逆に好奇心をそそるような形のものとして受け取るものではないということなんです。私たちが終末とか世紀末っていう話を聞きますと、大体そういう反応なわけなんです。まあ、クリスチャンじゃない人たちは当然そうなんですけども、クリスチャンの人であってもですね、恐怖心を持ったりですね、あるいは下手に好奇心を持ったりするわけなんですね。でもそれらはですね、そういう正しい動機ではないんですね。惑わされないようにしなさいとイエス様はおっしゃられたんです。 先ほどの貧しいやもめっていうのが模範なんですよ。つまりどういうことかっていうと、正しく世の終わりについて把握すると神に自分を捧げていくというように導かれていくわけなんですね。でしかもそれが、何か自分がしなければいけないということではなくて、キリストの愛に駆り立てられた奉仕、あるいはキリストを見る者は自分もそのようになるっていうふうに第一ヨハネに書かれてますけども、清い生活に導かれていくわけですね。ですから私たちがこの予言を読むときにですね、終わりの時の予言を読むときに、それと違ったこの読み方をなんかしていたらですね、ちょっと修正しなければいけないというふうに考えてください。そうではないんだということなんです。で次見てください。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。まず民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりとありますが、これはですね、地域紛争ではなくて複数の国の連合軍とまた別の国々の連合軍が戦うということを意味しています。つまり世界大戦ですね。で、今までの世界史の中でそれは唯一、第一次世界大戦と第二次世界大戦、つまり20世紀に入ってからのことなわけなんですね。そして今読んだ大地震というのも、百科事典を見ますと、記録的な大地震というのが19世紀前はですね、本当に数えるほど20いくつかだったのが、20世紀以降ですね、もうはるかにそれを上回る記録なんですね。大地震、そのいわゆる万単位で震源地震ですね。そして、当然疫病、まあ代表的なのがエイズっていうのがありますし、で飢饉っていうのもアフリカとかですね、いろんな国で大規模に起こっているわけですね。そして恐ろしいことや天からの凄ましい前兆、これはまだですね起こってません。起こってないですね。そのような例えばオゾン層破壊とか、そういう小さなレベルでは何かしら起こっているんですが、ここで書かれているような表現では合致しませんね。だからまだこれは起こってない、後で起こるということですね。でこの直後にイエス様が来られるわけなんですね。でここまでがこの世の終わりの、まあ、初めから今一気にこの終わり、何ですか、最後のイエス様が来られるところの直前までの出来事が書かれていたわけなんですけれども、分かるでしょうか、この19世紀になったということなんですけど、20世紀、今世紀になったということで、まあ、いろいろなこのすごい合致する表現がありました。人間は進歩するものであると考えられていたわけですけれども、そうではなくて技術が発達したらそれを悪いことに用いていた、あるいは人間の過去のですね、間違いを繰り返してはいけないと思いながらも、実はその道徳的にもいろんな意味においてですね、もっと低下しているっていうことが分かるわけなんです。なんでかって言ったら、それは先ほどの金持ちとまたこの神殿に見とれていた人々に通じるものがある。つまりこの世のものにより頼んで誇りを持っているということなんですね。で私たちは創世記で学んだんですけれども、カインのことを思い出してください。カインはアベルを殺しましたが、そのカインがですね、子孫を生んでるんです。で子孫から何が生まれたかって言ったら、その家畜のですね、全てのものの父とかですね、つまり農業が発達しました。で楽器を作るのが、つまり文化がですね発達したんです。で鉄器時代というのは大体紀元前1000年ぐらいだと言われるんですけども、はるか前ですよ、ノアの洪水の前の時に鉄があったんです。それより文明がものすごい発達していたんですけれども、その直後に書かれているのはレメクという人ですけれども、カインよりももっと多くの人を殺している記述があります。わかりますか、今の時代と似てますね。人により頼む者たちの姿というのは、この世のものにより頼む者たちの姿というのがそのようになっているということです。つまり世の終わりというのは何かといったら、そういう事実というのを把握していかなければいけない。世のものにより頼んではいい、より頼むことによってどういうことが起こるかという事実を把握していくということなんですね。まあ、このようにしてイエス様は総合的な出来事をお話になりましたが、次から詳しく話されていきます。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、 私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。イエス様は時代をずっと前に遡って人たちが生きている時に戻られています。教会が誕生してから彼らはすぐに迫害の中に入っていったわけですけれども、でも面白いのはまず、ここを読んででさえもですね、この人たちが聞いたらですね、もう本当に終わりの時っていうのが自分たちが教会を始めてからですねすぐに起こるっていうふうに受け止めたと思うんですね。わかりますか？ここ読んだだけでもそうですね。で実際に書簡とか他の箇所を見てもそうなんですけれども、つまりどういうことかっていうと、聖書を普通に読んでったクリスチャンは世の終わりはすぐに来る、自分が生きているうちに来るっていうような認識に立つはずなんです。つまりどういうことかっていうと、どのような時代にあってもクリスチャンは自分が生きている時に世の終わりが来ると思って生きていくっていうことになるわけです。わかりますか？もちろん私たちの頭にはいやちょっとそれはってなりますよね、もう2000年も経ってるってありますけども、そうではないですね。普通に読んでったらですねそのように導かれていくわけですね。でまた戻りますが、この迫害の話に戻ります。彼らが迫害されました。そしてまず最初にユダヤ人から迫害されたわけです。街道や牢に引き渡しとありますね。ユダヤ人からペテロとかヨハネとかが迫害されたのを思い出してください。そして次に王たちとか総督っていうのは分かりますか？国主であるヘロデとかですね、そういう王ですね。そしてローマ総督たちですね、彼らから迫害される、つまり違法人から迫害されるということですね。つまり使徒行伝を読むとこれらが皆成就していることが分かります。次見てください。それはあなた方の証しをする機会となります。そうですね、迫害されたと同時に証しをしていました。でさらに福音が広がりました。迫害があった時に広がったんです。面白いんですね。イエス様はあなた方に聖霊が下ります、そしてあなた方はエルサレムからユダヤサマリア全土そして地の果てにまで私の証人となりますって言われました。エルサレムから始まるんですが、ユダヤに移る時にはペテロとヤコブが迫害され牢獄に入られていました。ペテロとヤコブじゃないですね、ペテロとヨハネですね。それでそのような迫害があってユダヤの方に広がっていったんです。で次にサマリアに広がる時には、そうですね、サマリア全土の方に広がる時にはあのステファノが証しをしたですね、証しをして彼が迫害されて殉教して、それからみんなが恐る命が狙われるのを、狙われているというのを知ってですね、エルサレムから散っていったんです。そしてサマリア全土に行ってあのピリコとかが福音を述べ伝えたという箇所が出てくるんですよね。そして地の果てまで行きました。用いられたのは誰ですか？パウロですよね。でパウロはエルサレムの教会からもよく思われてなくて、ユダヤ人はいつもパウロを殺そうとしている。で、まあ、エルサレムにいたらとんでもないことになりますから彼は地の果てに行った。でもパウロはいつもユダヤ人のところに戻りたかったんですよね。でもやっぱり神様の工事に戻ったんですよ。不思議ですよ。迫害によってですね、証しをする機会が増えて、そして福音が述べ伝えられていくわけなんです。本当にこれとても面白いんですね。でも先ほどの話につながるんです。つまりどういうことかっていうと、迫害があると私たちは目に見えない神により頼むように導かれていくわけですよね。で何にも起こらなくて順調な時っていうのはどうしても目に見えるものにより頼みでいくのが私たちの性質なわけですよ。けれどもその迫害によってより頼みますよね。で神様は信仰によってしか喜ばれないから、信仰を働かせた時に神様は勢いよく働いてくださるわけです。ですから福音が勢いよく広まっていったわけですね。で次見てください。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。まあ、ここでも同じですけれども、自分の考えで証しをするのではなくて神から知恵と言葉をいただく、神により頼みなさいということです。しかしあなた方は両親兄弟親族友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。でこれはもう初代教会においても今までの教会においても、まあ、起こり続けました。家族の者から迫害が起こるという事実ですけれども、 まあ、ユダヤ人は今でもイエスを信じる者が家族の中から出ると葬式を行うそうですね。で私たちは実際にですね、例えば、まあ、マザーテレサの宣教会今でも続いてるんですけれども、その後引き継いだ人がいるらしいんですね。で私新聞で読んだんですが、彼女が、改宗した時にですね、ヒンズー教のお父さんかな、まあ、あの剣を持って刃物を持ってですね来たんですね。そしてその人はマザーテレサの後ろに隠れて怯えて隠れてたらしいんですけれども、殺そうと思って来たらしいんですね、その父親。わかりますね。その通りのことが実際に起こっているわけなんです。でも次面白いことが書かれています。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あれおかしいじゃないですか。殺されるものも出るのに一筋も失われることはないって書いてあるんですけれども、これはおそらくですね比喩的な表現だと思うんですね。つまりどういうことかというと、私たちの魂は一切害を受けませんよということだと思うんですね。イエス様はいつも私たちの肉体っていうのも大事にされてるんですが、肉体よりも霊と魂に重きを置いておられます。ですから体を滅ぼしても魂を滅ぼすことができない者たちを恐れるなとイエス様はおっしゃられるわけなんですね。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。忍耐なんですね。これとっても大切です。クリスチャンには書くことができない性質です。今ここでの文脈っていうのは激しい迫害ですよね。ですから私たちは激しい迫害って物理的には、まあ、例えば中国とかですねそういうところで受けてるようなものはないんですけれども、まあ、あるわけですね。クリスチャンであるがゆえに起こることってのあるんですけども、普通でしたらどうですか。反発します。また感情を乱しますけれども、この忍耐というのはその逆で、その感情を制していく、自分の魂を、自制していく、この自分で支配していくということになります。これをしていきなさいとイエス様はおっしゃっているわけですね。もちろん聖霊によらなければできません。聖霊に導かれてそれを行っていくわけですね。でここまでが神殿が破壊される前までの出来事なわけです。もちろん私たちの世界の中でも私たちの今の時代でも通じるものっていうのはいくつもあるんですけれども、基本的にこの初代教会で起こることについてイエスも話されています。で次見てください。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。ローマがエルサレムの町を包囲したんですね。で長い期間包囲したので、その中にいるユダヤ人は飢餓状態になりました。で互いに食べたいと思って殺し合いが起こったんですね。でヨセフスっていう有名な歴史家は、ローマ人がユダヤ人を殺したよりもユダヤ人が多くユダヤ人を殺したっていうふうに記してるんですね。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい、田舎にいる者たちは都に入ってはいけませんとあります。でこの記述ですね、マタイの福音書とマルコの福音書に出てくるのと似ているんですね。まあ、皆さんもお気づきだと思うんですが、マタイの福音書にはこう書いてあります。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下へ降りてはいけません、畑にいる者は獣を取りに戻ってはいけませんとなっているんですね。けれども実は2つの違う出来事が書かれています。2つの違う出来事が書かれています。マタイとマルコの福音書では、あらず憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならばあなた方は逃げなさいとイエス様おっしゃっています。ここではエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら滅亡が近づいた。つまりルカはローマがエルサレムを包囲することを記しているわけなんですね。でそれにマタイとマルコはこれから将来の話です。反キリストがこれから建てられる神殿の中の執政所の中に立つ後のことを記しているわけですね。そしてこのルカによる福音書に出てくるこのイエス様の言葉に従ってですね、初代教会の人々は、私ちょっと記憶が確かじゃないんですけれども、誰一人としてクリスチャンは殺されてないという記述があるらしいんですよ。なんでかというと逃げたんです。この文字通り逃げたんです。でこれは伝統によるものなんですが、教会の人々が夕方に集まって祈っていた時に聖霊が予言によって夜に東の門から逃げなさいというふうにおっしゃられたそうなんですね、聖霊様が。 そしてエルサレムを、まあ、その時すでに包囲していたんですが、ローマが不思議なことにその日は東の門に兵を置いていなかったんですね。そこから逃げて、で使徒ヨハネ、思い出したけど使徒ヨハネはさらに20年生きて、あのパトモス島で黙食を書いたということになります。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。でこれ何かって言いますと、イスラエルが神に逆らうことによって起こる神の裁きですね。でこれはもう至る所に書かれて、特にあの立法書、レビ記とかですね、申命記に詳しく書かれているんですけれども、そのことが、起こるわけなんですね。その日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。で実際にローマが女も子供も容赦なく殺していた記録があります。この地に大きな苦難を望み、この民に身怒りが望むからです。そうですね、イスラエルの民に対する神の怒りが望みました。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。紀元70年の時に少数ながら生き残ったユダヤ人がローマに連れて行かれました。そしてローマが勝利したことを喜ぶ凱旋の行列で晒し者となっていたんですね。このようにですから捕虜として連れて行かれたという言葉があるわけなんです。そしてここで異邦人の時という言葉があります。これとっても大切です。見てください、異邦人の時とありますね。これとっても預言のことを知るときに大切なんですね。なぜならこの異邦人の時が終わる、その時に神がキリストによってエルサレムから世界を支配するように、つまり神の国が始まるということです。人間が支配しているところから神が支配するのに移行するわけなんですね。それが人間が支配しているのが異邦人の時なんです。でこれはバビロンが紀元前586年にエルサレムを滅ぼしてから始まったんですね。覚えてますか？バビロンが紀元前586年にエルサレムを滅ぼしてから、それまでは神様はエルサレムを通してイスラエルを通して世界を支配されイスラエルを通して支配されていたわけですけども、それがなくなってしまったわけですね。でつい最近までエルサレムは異邦人の支配のもとにあったわけなんです。で奇跡が起こりました。1967年のことです。イスラエルはエルサレムをアラブから脱会しました。今はエルサレムはイスラエルのものとなっているんです。つまり狭い意味ではこの異邦人の時というのは終わったんですね。成就したわけなんですね。であとはキリストの来ることなんです。つまり私たちはこの異邦人の時が終わってですね、イエス様が来られるっていうこの間の移行期の中にいるということができるわけなんですね。ですからキリストの再臨は間近だということができるわけなんですね。で次見てください。そして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。ですね、天変地異ですけれども、これが世の終わりの最終段階になります。でこれがですね、旧約聖書の至るところに書かれてますけれども、まあちょっと引用はしません。何もかもめちゃくちゃになったら人が頼るべき最後のものって何でしょうか？地上ですよね、地面ですよね。でその地面が揺り動かされ、そして天が揺り動かされるわけです。何にも頼るものがなくなります。そして次見てください。その時なんです。何にもより頼むものがなくなった時に、人々は人の子が、つまりキリストが力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗って来るのを見るのです。わかりますか？キリストが来られるんですね。つまりキリストのみが私たちを支える岩なんです。これが今私たちが今支えられているこの地面よりも固い岩だということなんです。詩編の、著者はこう言いました。46編ですが、神は我らの酒どころ、苦しむ時そこにある助け、そりゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、あるんですね。すっごいですね。でもイエス様はこれほどの安心感を持ちなさいと、あるいは持つことができるということを 話されてるんですね。でイエス様のこの再臨のことを思うときにそのような信仰と確信が与えられるということなんですけど、次見てください。これらのことが起こり始めたら体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。あがないが近づいたのです。でこれらのことというのは10節から読んだことです。もうすでに起こったことがたくさんありました。ですからなおさらのこと体をまっすぐにし頭を上に上げなければならないんです。上に上げるということですね。キリストがおられるところに頭を上げるということです。そして教会がこの地上から取り去られるわけです。イエス様が天から来られて、そして私たちが一瞬のうちに引き上げられて、朽ちる体が朽ちない体に変えられて空中で主とお会いするわけです。こうしてイエス様はご自分が戻ってこられる時までの前兆について話されました。そして次はこうした印を見ていくことの必要性と義務について語られます。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出るとそれを見て夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら神の国は近いと知りなさい。私たちは今世界がどのような状況になっているのかを聖書に照らして見ていく必要があるんですね。まあ、私今少し、いくつか引用しましたけれども、そのようにして見ていく必要があるんだということなんです。でこれなんですね。牧師の中でさえですね、予言を調べることは危険だ、不必要な恐怖心を駆り立てるだけだっていう人がいるんです。もちろんそれを先ほど言った好奇心とかそういう恐怖心を駆り立てるものとしては読んではいけないんですけれども、でも見ていく必要があるんです。なぜでしょうか。ここに書いてました。木を見なさいって言ってるんです。イチジクの木を見なさいと。芽が出てたら夏が近いことがわかるでしょうと。ですからこれらの印を見たら神の国が近いことを知りなさいとおっしゃってるんです。わかりますか。ですからますますですね、私たちはこの事実を照らし合わせていくことによって、先ほどの貧しいヤモメのように神に自分を捧げていくように駆り立てられていくということなんですね。誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この時代っていうのはですね、民族とも訳すことができます。民族とも訳すことができます。つまりユダヤ民族だっていうこともできるんですね。あるいはイエス様が生きておられた時代、つまりイエス様が来られて、そしてこの方を救い主として受け入れることができる時代ですね、恵みの時代ですというふうにも解釈することができます。2つの解釈があるんですけれども、いずれにしても成就しているんですね。ユダヤ人は滅びていません。まだ滅びていません。これ奇跡ですね。そしてイエス様を受け入れる機会がまだ与えられているわけですね。ですからこれも、ずっと続いているわけです。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。いいですか。イエス様が今言われたこと、これは作り話や希望的観測ではなくて確かに真実であることを強調されているんですね。いやこんなことって思うかもしれません。けれどもイエス様ここで念を押してそうじゃないんだよとおっしゃられているわけです。ヨハネが天のエルサレムを見た時のことを思い出してください。あの黙示録の最後の方ですが、ものすごいこの栄光の姿が書かれています。でそれを見た後に御使いがこう言ってるんですね。これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですって言いましたですね。本当にそういうことが起こるの比喩じゃないのとか思うかもしれないんですけども、そうじゃないんだよということ、御使いが念を押したんですね。それと同じことをイエス様ここで話されているわけです。このようにイエス様は世の終わりを説明されました。そして、このことについて最後に警告を与えられます。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことのないようによく気をつけていなさい。ですから沈み込んでいなかったら逆に突然罠のようには突然ですね臨むっていうようなことはないわけなんですね。それはテサロニケ人への手紙にパウロが言ってますけども、あなた方は光の子供ですからそのような風にはならないと思います。でも沈み込んだらそうなるんだって言ってるんですね。でイエス様はよく気をつけていなさいとおっしゃられています。でこれ言語を読みますと自分自身によく気をつけてなさいとあります。自分自身だから自分自身が本当に沈み込んでないかどうかっていうのを徹底していきなさいということなんです。で私たちは確かに放蕩してません。 で深酒もしてないと思いますけれども、世の患いどうですか、この世の患いどうでしょうかね。でこの世っていうのは神とキリスト以外の全てのものを含みます。自分に関することを全部含みます。神とキリスト以外どうでしょうか。私たちの心がキリストにまっすぐ向けられているでしょうか、それとも何か他のことで思い悩んでいるでしょうか。ですから大事なのはキリストを見つめることです。私たちはキリストに十字架につけられて死んでいます。生きているのは私たちのうちにおられるキリストなんですね。ヘブル人への手紙の著者はこう言ってます。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ですから私たちがこの世に深く関わっているときに、突然私たちがあなた方に臨むとイエス様が警告されたわけなんです。その日は全地の表に住む全ての人に臨むからです。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。で、イエス様の次の警告が油断せずに祈っているということです。祈るとはどういうことですか。自分自身により頼まずに神により頼む具体的な行為ですね。私たちは神により頼んでいると言ってもですね、祈っていないといつの間にか自分自身により頼んでいるわけです。ですから先ほどから私たちが学んでいたテーマ、この世のものにより頼むのではなくてキリストにより頼むのは、この油断せずに祈っているということによって可能になっているんです。で私たちはですね、祈るって言ってもいろんな祈り方があるんです。いろいろなことをやった後でですね、うまくいかないと、あ神様ってですね、祈る方法でですね、まず最初に祈っていく、何かするときに祈っていく、一つ一つの決断に祈っていくですね。イエス様がおっしゃられているのは今の後者のことですね。油断せずに祈りなさいとおっしゃられました。そしてここで大事なのを見てください。これらすべてのことから逃れるように祈りなさいと言ってるんです。イエス様の願いは、今私たちが見ていた悲惨な苦難を経験するようなことがないということなんです。私たちがそのような大患難を通らないようになるということがイエス様の願いなんですね。多くの人が大患難を教会が通ると言ってますけれども、この御言葉から私はそうではないと思いますね。逃れることが神の目的、イエス様の願われていることである目的であります。でパウロがこう言いました。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですとあります。御怒りに定められる、この大患難というのはキリストを拒絶する世に対する裁きであります。怒りであります。それは黙示録読んだらたくさん出てきます。御怒りから救われるようになっているんですね。ですからイエス様は逃れるように祈りなさいと言われました。さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた、オリーブの山にですね弟子たちと一緒にいる場所があったんですね。こう個人的にある場所があったんです。ですからユダがですね、後でイエス様を裏切った時に最初たちをイエスのおられるところに連れて行くことが できたわけなんです、ね、そしてこのオリーブ山、イエス様が戻られるところですね。さっき話されていたところ全部ですね、イエス様もうすでに見てですね、このオリーブ山に立たれているわけです。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきた。続けて民衆を教えられていますけれども、それも間もなく終わってですね、この民衆たちもイエス様を殺せという立場に立っていくわけですね。これで終わりましたけれども、時の接近です。このようなものが滅び去り、キリストの言葉のみが残るということですね。そしてこの貧しいやもめの中に、その私たちが持つべき態度というのが現れました。今日もしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今、本当に、もう前もってあなたがこのようにして私たちに話してくださったことを感謝します。これも特権です。神の子供としての特権です。人々はこのことが分からずに、どこに行けばいいのか分からなくて模索していますけれども、私たちは今これからどこに行くのかというのがもう前もって知られていることをありがとうございます。そして何を思い煩う必要があるのかというふうに、今私問いかけを受けました。天のお父様、本当に安心して、そしてイエス様を見つめて、イエス様が来られることを見てって、そして駆り立てられてって、このヤモメのように自分自身を捧げていくことができるように、 どうぞ主よ力強くお導きくださいお願いします。そして私たちが世の患いによって沈むことがないように、私たちはすでに死んだものであり、キリストが生きてくださっているのであり、キリストを信じる信仰によって生かされているということをまた思い起こすことができますように助けてください。主よどうぞ助けてください。主よどうぞ私たちがいつもあなたと共に歩み、あなたを見つめ、御霊に導かれ、あなたを愛し、ぜひ人々を愛していくことを助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。